ちょっともう一回。
はいはい、小川です。今、音を調整しております。なかなか今日は。
マイクってそんぐらい近づけるといいんですか？
ここに当てるってよく言われますが。はい、ああ、よかった。じゃあ、始めましょうか、はい。これもう撮れてるんですかね。はい。こんにちは、デイリーポータル Z ラジオのお時間です。今日の司会進行役は編集部の古賀です。そして編集部からもう一人はい、映りました古賀です。今までマグロが映ってましたが、そして編集部からもう一人、もう下の状態が今最悪だという、
はい、下です。
こんにちは、そしてゲストはこちらの方です。どうぞ。
はい、どうも、マグロです。
違います玉置さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
いや、絵がマグロだなと思って、
はい、今でもちゃんと顔も来てますよね。
来た来た来た。
はい、石川くんは下の状態が大変悪いっていうことなんですけど、
なんかね、先週末ぐらいからなんか、うん、なんか喋りにくいなと思って、
はい、
奥の方に口内炎できてるのかなと思ったんですけど、うん、なんか昨日ぐらいからね、何食べても下全体で染みるようになっちゃって、
なんすかこれ奇病だね
これは奇病だぞと思う。
ほうほうほう。
いや、なんかでも胃が荒れてると良くない。
あ、胃が荒れると舌を噛んだりとか舌に影響出てくるよね。
そうそうそう、うん、その感じなのかな。
胃が悪いんですかね。
思いつつ、なんかね、胃も悪いんですよね。
石川君今日あれだよね、健康診断だったんだよね。
そう、健康診断。
じゃあもうその悪さがもう健康診断の結果にもうダダ漏れだね
でもあれは血液検査ぐらいしかないですから、
ね、まあそうなんだよね、うん、ガンマ GTP がじゃあ
胃の悪さアピールする、
ね、ああ部分がないか、うん、そうなんですよね。なかなか体の悪さはアピールできないですよね、あの健康診断ってね。
そうですね、
うん、
とね、胃カメラとか飲んだらね。
はい、さあ、はい、そんな石川には大変に、はい、そんな石川には大変に申し訳ないのですが、今日はお刺身ラジオなんですよ、玉置さん
はい、
あのライター玉置さんがなんとマグロを釣り上げたんですよ、
ね、めでたいです、ね、
どうしちゃったんですか何になりたいんですか
いや、巻き方
すごいです ね、え、普通マグロ一本って釣れるものじゃないですよね、素人が。
いや、
素人っつったらあれだけど、玉置さんはもう結構ちゃんと釣した釣り人ですけど、うん、
釣りニフティっていう、はいはいはい、もちろん素晴らしいサイトが、はい、
釣りアットニフティ、釣りアットニフティ釣り、アットニフティ釣り今、はい、アットニフティ釣りの担当者も固唾を飲んで見守っているので、ちゃんと
固唾を飲むってマグロ食べてます
マグロ食べながら見守ってるので、マグロ飲んで見守ってるので、
歴代担当者が
見てるので、サイト名は、はい、
アットニフティ釣り、
釣りっていうサイトがあって、はい、その取材の一環です。だったんですね。
そのアットニフティ釣りというサイトで、
はい、
はい、船に乗って釣る沖釣りを月に2回ぐらいレポートしてるんですね、
玉置さんがね、はい、はい、
それの一環でですね、
うん、
茅ヶ崎、神奈川の茅ヶ崎にある船宿さんから出てる、
はい、うん、
マグロ釣りの船があるんですよ、
ね、そうなんですね、そんな気軽に、
そう、安藤さんの家のすぐ近所からマグロが釣れるっていう、
すごくないですか。何分ぐらい船に乗っていくんですか。
いや、でも結構近いんですよ、港から30分ぐらいのところで今釣れて
て、マグロってそんなにカジュアル、でもカジュアルではないですよね、やっぱまあ釣り、
いや、でも普段着的な釣りでしたね。
へえ、それでその
T シャツ
じゃーんって、ね、T シャツで、T シャツで、
ポロシャツで、
ポロシャツで、
ちょっと襟立てて、
ポロシャツの襟立てて釣れちゃう感じ、ね、そうなんですかいや、もうちょっと私は釣りの、
釣りわかんない人に細かい嘘ついてもしょうがないですよね。
そうですね、もう本当にポロシャツの襟立てで釣ってるのかなって思っちゃうからね
でもまあそんな感じで、
え、本当ですか、
はい、
その玉木さんが釣った記事をもう私拝見したんですけど、さすが釣り専門サイトだけあって、もう読んでも なんかもう何一つ分からなくてですね。例えばね、
一番初心者向けに書いてる、
あ、これでも
噛み
砕いて書いて、
咀嚼してから書いてるつもりなんですけ
ど、うん、ルアーをキャストして狙ったり、エビングという中層狙いのルアー釣りという方法もある。
方法もあるってだけで僕もよく分かってないですよ。
本当ですか。 FX の方法みたいじゃないですか、
かんないですか、リバレッジとかそういう
そう、リバレッジをかけてみたいなポジションを持ってみたいな、
近いですね、
ね、なんかそんな感じで、すごい、それでなんか読んでもはてっていう感じだったんですけど、 必ず美紙の中にコマセを少し残しておくことと
か。へえ、美紙わかんない
ですね。すごいですね。
美紙の中にコマセを残すって、
かっこいい格言みたいな。
全然わからなすぎてね、すごい面白かったんですけど、これが前編いつ公開なんでしょうか。
まあ、今週中とかですかね。
来週月曜日か、まあ、今週中にはその、はい、玉置さんの
有志が、僕が修正原稿をまだ送ってないんであれなんですけど、
あ、じゃあでも
ぜひ、
そう、ぜひ、
はい、釣りが分かんなくても多分読むと、
う
ん、
そうですね、それは本当に思って、
なんだこれってなると思いますけどね。
針を結ぶのにコツがいるっていうのがちょっとびっくりしたんですけど。
あ、そう、
釣り上げるときに魚の口に引っ掛ける針を結ぶ、
はいはいはい、糸をつけるってこと。
糸をつける、そのね、針も、
その今日そのマグロ釣った記念すべき針を持ってきたんですよ。
お、
すごい太いんですね。
そう、これ、糸がすごい、まあ、マグロ釣るにしては細いんですけど、はい、普通の釣りに比べると全然太いんで、
これぐらいですよね。だってマグロってこれぐらいって
30キロ弱、
30キロか、
小5ぐらい、
小5ぐらいだね。
へえ、
うわ、
小5この糸で釣れるんですか。
うわ、ちょっとやめやめやめやめやめ、
口が痛くなって
、痛い痛い痛い痛い、
細いですね。でもそう思うと
糸は細い、
そうですね。
へ
ー、でこれ、
あ、本当だ、なんか
結ぶのがぐるぐる巻いてある。糸が太いと難しいんですよ。
すごく難しいんですね。こうプロの方に今回も玉木さんはやってもらったんですね。
これは結んである仕掛けを、まあ、船で買ったり、
はい、
これをまた天秤というものに結ばないといけないんですけど、
うん、
それもなんか自信がないんで、全体的に人にやってもらって、
初心者力ですね。
そうです。
玉木さん釣りをやって30年ということなんですけども、初心者ってどういうことなんですかね。まあ、でも
すごい初心者扱いされますよ。
え、そうなんですか。
びっくりするぐらい。
まあでもそれだけやっぱ熟練の方は。
この時もお兄ちゃん船釣り初めてかって隣の人に言われながら、いやいやいや、
そうなんです。
まあそんな感じなんですって言いつつ、
そんな感じなんですって言うからじゃないですか。
そうだよ、自分のせいだよ。
そんな感じなんで言いつつ、はい、って言って釣りの取材なんですよって言って、向こうが変なはてなみたいになってるっていう。
初心者がなぜ釣りの取材をみたいな。
釣りアイドルみたいな感じなのかな。
そう、あ、
釣り雑誌とか見ると SKE48 の人とかが、うん、
はいはいはいはい、
なんか初心者が釣り調整みたいのを書いてるんですけど、
う
ん
う
ん、あ、俺これと同じことやってるなって。
そういう枠ですね、う
ん、アイドル枠じゃないですか。
アイドル枠、
釣り枠です。まあでもそんなゆるふわなアイドルのような、はい、とは言いつつもマグロ一本釣ってるわけですからね。
そうなんですよね。
で釣ったらさ、どうしたんですか。自分で解体するんですか。
あ、
違うよね。
基本的には、
うん、
その船宿さ
ん
にお願いすると、
はい、
さばいてくれるんですね。
中
骨切り離して、
はい、
まあ、持って帰れるようにしてくれるんですけど、ちょっと今回はすごい特殊で、
はい、
船で、まあ、マグロを釣って、港に上がったら船宿の人から、
う
ん、ちょっとこのマグロを貸してくれないかって言われて、
う
それは何だという話になって、
はい、
あのその船宿の常連さんでマグロ好きで、まあ、去年十何本も上げてるっていうすごい人がいて、その人がめでたく結婚することになった、
はいはいはい、
で明日結婚式で、
うん、
マグロの解体ショーを自らやりたいと。
その人が結婚する人が、
新郎が
マグロの解体ショーやる、
ぜひやりたいって言って。
これ釣りが好きな人の世界ってそういうことになってんだね。
いや、それなんか演技的に大丈夫なんですかね。
ああ、解体、
ね、結婚式って ね、
そうですね、
2万円ダメとかね、バラバラ言うから、うん、
まあ、幸を配るみたいな。
なるほどなるほど、
お裾分け的な
で、うん、まあ、もちろん自分が釣ったマグロでやりたいじゃないですか。
それはまあそうですね、
ちょっとしばらく頑張ってたらしいんですけど、うんうんうん、そんなしょっちゅう釣れる魚でもないんで、
う
ん、釣れなくて困ってると。
ほうほうほうほう、そこでだ、
ええ、
うん、
ちょっとマグロ貸してくれないかと。
そこへ現れた釣りドルですよ。
釣りドル釣りドルが釣り、ね、マグロ釣り上げた。
あ、こんなマグロでいいなら、
ね、俺のマグロでいいなら貸してやるよ。
持ってけ新郎みたいな。
ほ
すげえ男気のアイドルですね。
ニフティのメジャーシールと一緒に。
は
そう、釣りニフティのメジャーシールがあるんですよ。
はははいはい、
あ、メジャーシールってあの剥がれるってこと。へえ、
かっこいいシールがあるんですよ。
はははは、
それをね、マグロと一緒に置いて。
最後のその宣伝するとこ別にいらなくないですか。
いや、俺も今それいらないくだりだなと思ったんですけど、
は
い、
へえ、 それでじゃあその新郎が解体したマグロがこちらっていうことですか。
そうです。
あ、そうか。そういうことか。
新郎、うん。
でその結婚式で配る、はい、お食事用のマグロはもう釣ってあったらしくて、うん、でそれはもう、
まあ複雑、まあそうですよね。当日そんなすぐに、そうですよね。分けられないもんね。
じゃあもう幸ってことですね、これが。
じゃあこれは本当に新郎式場で結婚式を、そうですね、
新郎が。
本当にちょっと話が複雑すぎて、ちょっと
すごいのが来たな。
要素もりもりですよね。
アイドルが釣って結婚式でその後新郎がさばいたものが
今ここへ
玉木さんのところに送られてきて、
うちに戻ってきた時にマグロのなんか口にレモンがこうパコって入ってて、あ、こんな感じで盛り付けられたんだろうなみたいな、なんかめでたい感じで多分飾られてた。
マグロの口にレモン挟んだったらめでたいかどうかっていうのはちょっと分かんないですけど、
ザ・テレビジョンみたいな感じですよね。
そうですね。
そういう爽やかな感じで送られてたマグロです。
え、で、ま、玉木さん家にはマグロ今どれぐらいあるんですか。何キロぐらい。
あ、もうほぼないです。
あ、なんかき昨日は加藤ライターの加藤正幸さんにも
肩
なんで交互体みたいになっちゃったのか。はい、
なんかタトゥーが、ね、夕方メールが来て、はいはいはい、今から取り行っていいですかって言うから、近くにいるのかなと思ったら、うん、茨城ですとか言われて、
お、茨城から。、
ね、1時間かけて来てましたね。
そうですね。そう、じゃあ残り少ないマグロですが、
あ、はい、あ、どうぞ食べてみてください。
こんなところに白いご飯もあります。
は
い、
え、偶然
偶然
偶然。ああ、うまそう。
でもあれですよね、石川はこれを食べても舌がビリビリするわけですよね。
僕でも多分ね、醤油かけなかったら大丈夫。
あ、じゃあちょっと
醤油かけないで食べてマグロですか。
醤油なしでマグロってどうですかね。
あ、どうですかね、人としてどうかなと思いますけどね。
ちょっとぐらいつけても、
うん、食文化に対してどうかなとは思いますけど、まとめないですけど ね、はい、ね、文化遺産に対して日本食という、
でもまずは何もつけずにお召し上がりください。
それ違うんじゃないですか。
塩でね。
まずは塩で。
天ぷらですか。
つけずに、そして塩で。
いや、つけないと美味しくないですよ。
いいですか、食べて。
あ、どうぞ。
刺身って醤油必須ですよね。
そうですね。
ね、醤油以外ピンとこないですもんね。
うん、
あ、放送事故的なあれになりますよね。
美味しい。でもなんかこういうラジオって本当に見てくださっている方に申し訳ない気持ちになるので、なんかこう罰ゲームでも受けたいんですけど、ただ美味しいです。
お昼
時だから多分みんなコンビニ弁当とか美味しく食べてる。
そうか。いや、美味しいです、すごく美味しいです。
石川くんはこれは多分マイルドになってます。漬けマグロ。
でももうこっち食べたいの。
なんだよ。
わさびはやめよう。
私、魚、母が魚屋なんですよ。魚屋の子の子供なんですよ。なので、マグロを食べるとほうじを思い出しますね。
ほうじ。
ほうじの時みんなでマグロ食べたから。
結婚式。あ、結婚式、うん、実家で、
うん、はい、
すいません、ちょっとなんかね、とろすぎてボロボロボロボロ崩れてくるんですよね。
とろすぎて、
とろすぎて、
うん、
まあ、マグロといっても、はい、本マグロではなくキハダマグロという。
それもなんか マグロ界、釣り界ではマグロヒエラルキーみたいなのがあるんですね。
そうですね。
何が最上級なんですか、本マグロ。
本マグロ、
もうバーンってやるやつだ。釣るときにもう後ろにババンバーンってやるやつだ。
そうですね。よくわかんない。
なんかこう釣るときにさ、イメージあるじゃないです
か。
バーンってやって後ろでボンボンボンってなってる。
ちょっと日本海側のイメージなのか、なんかハワイのトローリング側なのかがちょっと今頭の中でこっちゃになって。
いや、その2種類があるのかもよく、ちょっともう本当釣りをする人と釣りをしない人の間でのこの ね文化の ね隔たりがね。
ちょっとこれすげえうまいですよ。
舌ビリビリしない、大丈夫。
うん。
醤油かけすぎマシーンとか作ってる人が醤油食えないとか、ね、呪いですよ、
ね。たたりみたいな感じですかね。
醤油バカにすんなっていう。
いや、本当に今日は
あのケイ、うまいな、これは。
刺身醤油をご用意してますしね。
すげえうまい。
ね、あ、これは、
はい、
リンゴ醤油というものらしいです
よ。はい、なんか、
ね、釣りニフティさんから。
すごいですね、リンゴ醤油、美味しい。うん。いやー、よかったですね。
あ、なんかね、一切れですごい満足感がある。
じゃあ、うん、終わり。
もういいかな。
僕もね、もういいです。
しょっぱいしね。
うん、
いや、でも、すごい美味しいです。うん、うん、これってもともとこの身の部分で
その醤油焼き今ちょっと嬉しかった。ありがとうございます。
身の部分で、はい、あのどれぐらい家に来たんですか。
いや中骨と頭もつけてもらったんで、
もう全部じゃあ丸っと解体して丸っと送ってもらったんですね。
解体して送ってもらって、ね、まあ身は切って人に配ったりしてて、
はいはい、うちで人に配るって誰に配ったの？ご近所？
いや、あの、まあ、
お知り合いとか
郵送できるとこはまあ郵送でいくつかして、
はい、
でちょっとお恥ずかしい話なんですけど、はいはい、保育園のママ友とかに、
あ、ママ友に、いいわいいわ、
家庭的なとこ今見せて
しまいました。ああ、なるほどね、うん、あら玉置さんちの旦那さんやるわね、
あらマグロ釣ったのっていう会話を17回ぐらいして、
へえ
あらマグロ釣ったのってすごいですね。
なんかマグロ釣るってちょっとホールインワンみたいなところありますね。そうやってちょっと近所の人たちがなんかもうちょっと祭りみたいになるみたいな、
ね、そうですね、うん、ホールインワンですね。
ホールインワンやるとね、記念テレカを
宝くじ当てたとかね。
ああ、うん、宝くじ当てたのは内緒ですけど、でもマグロを釣ったのはね、
お金と違って腐るんですよね。
そうですね、それは早く食べなきゃいけないっていうのはあるしね。いやいやいや、
景気いいですよね、なんかね、
う
ん、すごい。
ああ、そうですね、マグロってね、うん、大きいしね。
うん、
友木さん最近ついてますね。でもね、
そうでもないですよ。
ああ、そんな名前そんな、じゃあダークな部分と引き換えに釣り上げたマグロだったんですかね。
ああそう、
うんね、
これの取材の前が別の赤ムツっていう魚の取材だったんですけど、
はいはいはい、
2回行って両方1匹も釣れないっていう、
ああ本当に
ひどい記事になってしまって、
まあ、釣りってそういうところもあるわけですね、う
ん、もちろん
なかなかもちろん難しいところが
難しいですね、うん、
そうなのか。
藤原さんも食べますか？
あ、そうですよ、藤原も食べてください。
藤原さんって食べると表情変わるのかが気になりますよね。
なんかハードルだいぶ上げられちゃったけど、うん、ちょっと
大丈夫ですか？カメラとか向けなくて
大丈夫です。マグロといえば本当にうちはおばあちゃんちを思い出すんですけども、今も思い出しましたわ。こんなマグロちょっと久しぶりに食べたかも。
埼玉ですよね、ここ。
あ、ね、母の実家は赤坂なんですよ。
おしゃれタウン。
おしゃれタウン、そこで魚屋を営んでおりまして、はい、うん、
魚屋、
はい、
普通の対面販売の。
そうですね、あとは料亭に卸したりするやつですよ。
赤坂っぽいですね、
うん、赤坂っぽいでしょ。
そのマグロって言ったら相当なあれじゃないですか、
うん、でもやっぱり身内で食べたのはそんなにいいものじゃなかったんじゃないかなっていう気もするんですけどね。それを思い出す、思い出して、
おばあちゃんの味、
おばあちゃんの思い出に浸りました今。ありがとうございました。さて、
はい、
はい、
玉置さんといえばもう一つ製麺機ですよ、
はい、
今や、
はい、
今日も製麺機の T シャツ着てられますけれども、すごいですねこれ。
かっこいいでしょう。
作ったの？
あの本のデザインしてる人が、
あ、はい、玉木さんの同人誌の、
そうです、ね、
趣味の製麺、
はい、
この間出たコミケ夏コミでも、
あ、すいません行けなくて、
とんでもないです、すごい大好評で、
バカ売れでしたね、
人の方がもう次々と買っていかれていましたけども、
うん、素晴らしい
ね、
ございますね。
なんかこの間もコミティアっていう、
はい、
同人誌の即売会
イベントにこの前の日曜日に行ってきて、
春有明ですか、
ビッグサイトですね、
うん、うーん、
にまあ、ブースがあるじゃないですか、
はい、
そこに製麺機を置いて、
あ、すごいですね、
本を置いたんですよ、
うんうんうん、
通りかかる人が親ってなるじゃないですか、
なるなる、
うん、でちょっと製麺機回してみませんかっていう、
それは別に何もかまさずにカラカラ回すんですか？
いやいや、
あ、うどん
生地を持っていって、
え、すごい、そういうことしていいんですか、
同時に、うん、怒られなかったですよ。
あ、すごいですね。
さすがに茹でたりはできないんですけど、
あ、う
ん、
はい、
生地を、
へえ、
伸ばして
製麺してもらって、
もうなんか
っていう本なんですよっていう売り方をすると、
売り方もどんどん手慣れてきてますね。
そうですよね、売ろうとしてますよね、
実演販売人みたいな。
本当ですね
多分包丁とか売り出すと思います
ね。ああ、そこでね経験値を積んで、
製麺機もね200個ぐらい仕入れて売っ払いたいところなんですけどね。
ああ、製麺機売れるといいです ね。
でもなんか置く場所ないし商売としては結構難しそうですね、リスク高い、
在庫抱えますからね、
在庫も全部余っちゃったらもうどうしようもない、
そんなね、すぎる、ブーム来るかなと思って来ないですからね。
いや、なかなか来づらい感じのものですわね、うんうん、
生産してないですからね。
そうか、え、じゃあもう玉木さんが持ってるのはデッドストック的なものなんですよね、やっぱり、ね、
完全な中古ですね。
あ、中古なんですね、うん、でももう現存もして、現存数が結構限られてきてますよね、やっぱね。
あ、でもコミティアでその店番してるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
そうするとな、 5人ぐらいは、うん、あ、これおばあちゃん家にあったって言って
ました。へえ、そんな昔の家にもあったものなのか。
懐
か
しいって回してて、
へえ、ね、
どこですか出身って聞くと、みんな群馬って言ってました。
群馬、うん、あ、群馬の文化なんですか製麺機って。
群馬多いですね。
へえ、
あっちって粉物文化じゃないですか。
あ、まあそうですね。
おばあちゃんとかの代だと手打ちでうどんを売ってたらしいんですよ。でそれがあの昭和のまあ戦後とかそのあたりで、
はいはいはい、
この製麺機がだいぶ出回ってきて、
はい、
手打ちからその製麺機に変わって、
うんうん、
で親戚が集まる、まあ、法事とか、
うん、
盆とか正月は必ず製麺機だったっていう、う
ん、へえ、そういうものなんだ。
流しそうめん的なことですかね。
ちょっとイベント性があ
れ、なんか大阪行くとたこ焼き器があるみたいな。
ああ
、そういう感じか。
そういう感じで、
あ、ジンギスカン鍋があるみたいな。
あ、北海道。
あ、はいはいはいはい。
群馬に行くと
製麺機がある
かもしれないっていう。
なるほど。
あ、それで今そういう話を集めてるんですよ。その
うちに
製麺機あったよとか、
へ、
おばあちゃんがこんな風に使ってたとか。
はははは、製麺機エピソード？
死ぬかと思ったみたいな感じですね。
いやいやいや。
ちょっといい話
風に。製麺ちょっといい話。
いい話じゃなくてもいいんですけどね。実際に集まってくるのがあのおじいちゃんがこれで作ったうどんしか食べなくて、
ははは
おばあちゃんが。いやそうにして作ってたとか、そういうちょっと俺的にはグッとくる話とかがいっぱい集まってね、今楽しいんです。
あ、製麺機ファンには分かるっていう、すっごい狭いところに入っていってますね、玉木さんね。
2万人に1人ぐらい来てくれるかなっていうっていうエピソードがもしあればね、ご連絡いただ
けると。ぜひお寄せください、はい、という形で、
涙が出るほどなんだろう、泣ける製麺機のいい話
なさそうだな。
いやでもあるんですよ、言えないですけど。
ああ、
今度
本になる
一大エピソードを、うん、
はい、
がね、
いや、どこかで公開される。
いや、まだ考えてないですけど。
あ、そうなんですね。楽しみに待ちたいと思います、ね。
製麺希望は 2巻とか出るんですか。
もちろん。
お、じゃあそこに収録
出るんですかね。
うん、
それいい話だけで一冊出しましょうよ。
大北さんの、
ね、あ、そうですね、
嘘の泣ける話みたいなやつ。
製麺機の泣ける話を。
泣ける、群馬で売れるかもしれないですね。
あ、群馬でね、あの売り歩きましょう、ね、
北村さんと一緒に ね。
はい、はい、そんなわけでお時間が迫ってまいりました。
抱き合わせ販売しましょう、ね、はい、
はい、学研とかからね、製麺機
とか、ね、ああ、大人の科学みたいな。
学研からあの製麺機の泣ける話が毎月届くのどうですか。
パーツが一個ずつ届いて、
パーツと泣ける話セットで、
そういうお仕事をやってます
と。ああ、いいですね。ディアゴスツインとか ね、うん、
ぜひお待ちしておりますよ。
レゴでできるとかね。
ああ、
レゴいいですね。
レゴは可愛いんじゃないですか、うん。
ミニ四駆のモーターで回るとかね。
はいはい、そう、そ
う、夢広がる
ね。プラモデルが出るとかね。
アクリルのやつですよね。
ね、時代は製麺機なんで。
はい、苦しいですが、はい、そんなところですね。
すみません。
はい、じゃあ告知の方に行きましょうか。そろそろ終わりの時間なので。
はい。
あら、デイリーの告知は特に。
デイリーの告知ね。
はい。
あ、結構今落ち着きましたね。
そうですね、9月15日にこたつ会議がありますというのが一つ、うん、
あの大阪でやるやつですね、はい、大阪の
グランフロント大阪で、9月15日にあるこたつ会議にまたデイリーも参加させてもらいますというのが一つあるので、は
い、9月でちょっと早いですね、
はい、
確かに早いですね。
ぜひ
季節先取りでね、
はい、
あ、そしてあとあれだ、ジフアニメのワークショップジフカソンを開催します。
はい、
でこれがですね2回今回あるんですけど、うん、1回目が、来週の9月11日木曜日の、
うんうん、
夜8時から2時間です。
はい。
で、これは、コマ撮りのアニメーションが作れるワークショップですね。
うん、
で、それから2回目は、10月25日、ちょっと先なんですけど、来月の終わりの頃、こちらは土曜日です。
はい。
の14時から16時っていう、また2時間。
うんうん、
でこっちはあのシネマグラフっていうあの写真の一部だけ動いてるような、はい、
おしゃれなやつ、
そうそうそう、あれを作るワークショップです、
うん、
で2回とも、
お高いんでしょう。
それがですね、なんと今なら参加無料です、
いい流れ作りましたね、玉木さん。ありがとうございます。
無料ってすごいですね。
すごいですね、本当、うん、
で無料ですので、ぜひ参加してください。で、あの予約が必要なんですね、無料なんですけど、
うん、
でなのであのトップページの右の方に出てる制作日記のところに、はい、予約できますので、ぜひ、 見てください。
はい、
はい、
では玉置さんから何かお知らせありますでしょうか。
何かありましたっけ。
生命期の本、
生命期の本は多分11月ぐらいに2号が出るんで、それまでに1号がみんな買ってもらえると助かりますね、
はい、あ、じゃあちゃんともう2号の目処が立ってるんですね。
まだ何もやってないですけど、やりたいことだけ溜まっていくっていう、
いい話どんどん集まってるからいいじゃないですか。
いい話がね、もうどんどん溜まってるからね。
なんかこの前来たメールで、はい、おばあちゃん家にある製麺機、これが現役なんですって来たのが、うん、ものすごい年季が入ってて、
ほう、
へえ、
見に行った方がいいんじゃないですか。
そう、それ行こうと思ってて、で、
はいはい、
たまたまそれと同じ割と新品をうちにあって、う
ん、へえ、
おばあちゃんに新しい製麺機をプレゼントしに行きませんかっていう話をちょっと、
本当にちょっといい話みたいになってるじゃないですか。
で、おばあちゃんにドッキリをかけるみたいな話を、
は
い、この放送おばあちゃんが
聞いてたらね、まずですね、まず台無しですね。
ちょっとあれあれねってあ、聞いて聞いたってなっちゃうんですけど、ちょっとそこは言わないでおいていただいて、
はい、
はいはい、
じゃあまあいろいろ仕込みがあるようですので、ぜひお楽しみという感じで、じゃあ今日は、
はい、
はい、私がさっさと終わらせようと思ってるの分かりますか、なぜか、
はい、
早く食べたいから
もうね、昼休みあと3分で終わりますからね、
私は早く終わらせよう、早く終わらせようと、
ね、思い出に浸りたいですよ ね、
ね、あ、そうです、なのにもうなんかちょっとディアゴスティーネの話とか始まってなんか私、ね、
石川君はちょっとね、
石川目って思ってたんです
けど、途中で水取りに行きましたからね
はい、はい、そんなわけでじゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。玉置さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、じゃあまた来週です。さよなら。